この6日の後って何から6日の後なんだろうか。珍しいですよね、新約聖書で何日の後ってちゃんとあの日付がある。実はあの福音書順番通りに書かれているとは限らないんですね。ルカはその順序よく記すといって結構順序立てて書いてるんですが、そうじゃない記事も結構ある中で、この6日の後、つまりその順番ですと書いてある。この6日前に何があったかというと、あのカイザリアにイエス様が弟子たちを連れて行って、人々は私を何と言うか、ではあなた方は私のことを何と言うか、そこでペテロがあなたこそ生きる神の子キリストです。16章の21節にこの時からと書かれたんです。そのこの時から6日の後で、この時何が起こったか、21節、この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえるべきことを弟子たちに示し始められた。わあ、私、モーセとエリアとイエス様と最後のことについて語り合う大切なその話し合いに加えていただいて、なんと素晴らしいことか。待ちなさい、6日前にあなた方に先に言っている。自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目に蘇るべきことを弟子たちに示し始められた。その6日の後、なんとエリア、モーセエリアよりもイエス様は弟子たちに語ることを優先された。順序逆じゃないですか。まあ、この絵的な言い方かもしれませんが、お偉方に言う前に我々下々の者に先に言ってくださるんですか。まあ残念ながらペテロはその時それが分からなくて、そんなことあるはずありませんと、まあ、残念ながら6日前は分かってはいなかったので、はあ、先に自分たちはそのような大切な会議をしてもらって、あとなんだモーセやエリアが、私たちモーセやエリアよりも先なんだって、分かってない。私たちは分かってるでしょうか。この舞鶴の市民の中で先に選ばれてる、真っ先に十字架と復活の、それで私たち終わりなんです。もう自分のいろんな悩み困難全部それが終わりになるんです。救われるんです。真っ先に聞かされている。前鶴市の市長や警察署長やそうした人たちよりも真っ先に神様に私たち選ばれて、しかも一回だけでない、こうして毎週毎週イエス様の栄光を拝し、この方が私のために十字架にかかられよみがえってくださった、それだけ私たちは愛されて大切にされているんだということ。私たちは分かっているだろうか。ペテロはこれが分かっていなくて、そしてイエス様に向かってこう言うんですね。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことですと、もしお差し支えなければ私はここに小屋を三つ建てましょう、一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。まあイエス様とエリアとモーセと同列にしてしまったんですね。いや、あなたはモーセやエリアとも語り合うことのできる素晴らしいお方でしたかって、まあ、そんな、イエス様素晴らしいですって言っているようで、イエス様をドーンとエリアとモーセの位置にまで下ろしてしまって、でしかもこの小屋と訳されている言葉は実は幕屋とも訳せるんです。だから単にあのモーセとエリアがこのまま帰ってしまわないようにずっとここで3人で住んでくださいっていうだけではなくて、それで私たちはそこでいつもいつもそこに来て礼拝まではないかもしれませんが、まあ、あのそうした崇拝の対象にしたい。だから神様が慌てて現れて、これが私の愛する子、モーセやエリアとは違うのだ、 慌ててと思うぐらいの、うん、キパーッと言われるような状況になったんです。私たちは本当に神様のキリストの栄光が何であるかとはっきり分かっているだろうか。まばゆい姿に変えられて、モーセとエリアのあの位置にまで届くようなお方、それがイエス様の栄光ではない。イエス様の栄光、神様が最も栄光を表されたのは、私たちをどれほど愛しておられるかという十字架と復活。私たち栄光と聞くと光り輝いた、もう何の心配もない、何の問題もない、そうした、まあ、まるで本当ステージに立ってスポットライト浴びて、もう輝かしい、あの人になりたいなっていう、あの人羨ましいなって、もう誰もが思う、そういうイメージで思うなら、十字架、まあ、ペテロもそれで、そんなことあるはずありませんとイエス様の栄光を間違って思っていたので、誰もがそんな羨ましいと思わないどころか、あんなになりたくない、あんな人がキリストだなんて、誰もが思うようなその姿を、神様の一番の栄光の姿だと信じることができなかった。私たちはそうではないと、そうなってでも私たちをお見捨てにならなかったあの姿、まあ、だからこそ十字架と復活っていうのは、本当になかなかそれを信じてって言っても伝わらない、そう思います。しかしこの十字架と復活がなかったらどうなるのか。たとえ病が癒されて、戦争が終わり、災害から守られ、あらゆる恵みをいただいたとしても、十字架と復活がなければ私たちの最後は死です。罪の滅びです。この世でどれだけ豊かにされ、たとえ全世界を設けたとしても、十字架と復活がなかったら、その終わりは全部それが取り去られて滅びしかない。では反対に、十字架と復活さえあれ、たとえ病に倒れ、貧しさを身に受けるようなことになり、そして苦しい生涯をずっとたどったとしても、終わりはそれら一切が拭い取られて、罪許されて、栄光の主に迎えられ、よみがえ、天国に招かれる。ことが起こってきても、私たちの最後は救いです。病を受けても、災害を起きても、どんな困難が襲ってきても、最後復活、天国、そしてイエス様に迎えられる。全てのことに勝ち得て余りがある。この方だけ、モーセもエリアも、モーセもエリアも私たちと同じ、それを待ち望んでいただけの人です。そこにイエス様が最後のことを伝えてくださる。私は全てのもののために永遠の命を与える。ただイエス様のその姿を見て、また頭で聞いただけでは本当にわからない。しかし神様がこの方だけだ、声を三つ立てましょうというペテロに対して、しかもそのペテロがまだ話し終えないうちに神様が現れました。五節、彼がまだ話し終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかなうものである、これに聞け。このお方だけだ、このお方に聞け。 神様からの直接の語りかけを聞いた、そういう体験を持っておられるでしょうか。ぜひこの体験をしていただきたいと思います。本当に神様が生きておられる、直接語りかけてくださる、それも頭にではなくて本当魂、これに聞け、この方